座18836回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は副鼻腔炎手術アップデートと題し、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室教授大鳥信義さんにお話しいただきます。
本日は副鼻腔炎手術のアップデートというタイトルで、主に副鼻腔の内視鏡下頚鼻的手術について解説いたします。もともと副鼻腔というのはご存知の通り、鼻腔の周りに広がる空洞、すなわち上顎洞、歯骨洞、前頭洞、そして長頸骨洞という左右8つの構造からなります。狭い鼻腔の周りに広い空間が広がっておりますので、こういう場所にできた病気、疾患の診断と治療には内視鏡というツールがもともと欠かせません。副鼻腔の疾患に対する内視鏡下頚鼻的手術、すなわち直視鏡と斜視鏡を用いた外鼻孔経由の手術というものは、最近どこの外科系診療科でも行っている鏡視下手術と同様、鼻副鼻腔疾患に対する外科治療のゴールドスタンダードになっております。副鼻腔疾患というのは、副鼻腔炎すなわち蓄膿症を中心に副鼻腔嚢胞、副鼻腔腫瘍あるいは悪性腫瘍、また鼻腔の疾患であるアレルギー性鼻炎、鼻中隔湾曲症などたくさんの疾患がありますが、そのほとんどの疾患は内視鏡下頚鼻的手術の適用となります。もともと副鼻腔に対する手術療法というのは、実は古代ローマあるいはギリシャ時代から行われていたとされています。ただしこの頃はもちろん内視鏡もあるいは顎帯鏡もありませんので、単に鼻の中にペンチのようなものを入れて病気を引き抜くような、まあ一歩間違えると刑罰のような手術が、長らくされていたようです。そしてご存知のように、1890年代よりおよそ100年間ぐらいの間ですね、長い間鼻副鼻腔疾患に対する手術というのは、歯茎を切って行う頚上顎洞手術、すなわちコールドリュックという手術方法、あるいは眉毛の部分を切って前頭洞に直接入るキリアンの手術など、顎帯鏡を用いて裸眼下に行う鼻外切開を用いる手術が長い間主流でした。こういう手術で多くの炎症性疾患あるいは腫瘍性の疾患が治療されていましたが、大きな問題があり、この手術は、患者さんにとっては非常に侵襲の大きいものでした。すなわち手術中の痛みも大きく、また術後の顔面の腫れも強く、さらに術後10年20年あるいはもっと長期の経過を終えた後に術後性の嚢胞を形成するというさまざまな欠点がありました。現在では内視鏡下手術が主流です。これは1980年代に厚生内視鏡、これが耳鼻咽喉疾患の診療に広く普及するようになって、手術療法にも同時に利用されるようになりました。1990年代から2000年代にかけて、内視鏡をの画像を映す CCD カメラがハイデフィニッションになり、そして現在では 4K テレビになり、かなり高画像のモニターを通して拡大明視下に副鼻腔のさまざまな部位を、内視鏡で直接覗きながら病変の除去は可能になっております。また現在では手術ナビゲーションシステムあるいはレーザー、高周波などさまざまな切除監視と相まって、多くの疾患が内視鏡下頚鼻的に比較的円滑に、また術後の治療もかなり向上するようになってきております。さて本日は副鼻腔炎に対する手術というものがタイトルですので、 主に副鼻腔炎に対する内視鏡手術の現状と問題点について解説させていただきます。もともと副鼻腔炎の定義を少し述べますと、副鼻腔炎というのは3ヶ月以上鼻閉、鼻漏、後鼻漏、あるいは外傷といった呼吸器症状が持続するものを慢性の副鼻腔炎と言います。症状が発症してから1ヶ月以内に症状が消失するものは急性副鼻腔炎、その間は亜急性の副鼻腔炎と言いますが、主に本日のお話の対象である慢性副鼻腔炎という疾患は3ヶ月以上続く鼻閉、鼻漏、後鼻漏、そして外傷といった呼吸器症状が持続する、こういうものであることをまず覚えていただければと思います。慢性副鼻腔炎に対する保存療法です。慢性副鼻腔炎は外科治療、手術治療を第一選択とする病気ではもともとありません。もともとは保存療法、すなわち副鼻腔自然光解体処置をした後のネブライザー療法、あるいは副鼻腔を生理食塩水で洗浄する洗浄療法、それから薬物療法としては抗菌薬の投与、特にマクロライド系抗菌薬の少量長期投与療法は非常に有効な治療です。その他にも消炎酵素薬、気道粘液調整薬、またアレルギー性疾患の合併も多々ありますので、抗アレルギー薬、あるいはステロイドの噴霧、または全身投与など様々な投薬が試されます。漢方の使用も最近ではだいぶ普及してきました。このようにもともと慢性副鼻腔炎というのは保存治療、すなわち局所の治療、薬物投与、これが治療のメインですが、こういうその保存療法でも引き続き症状を呈する患者に対して手術をチョイスします。そしてその手術をチョイスする時の手術の術式としては、先ほどからお話をしている通り内視鏡を用いた軽微的な手術というふうになります。さて、先ほどお話ししました通り、長らく副鼻腔の手術はご存知の通りコールドベルルック、あるいはキリアンの手術という、歯茎を切って行う手術、あるいは眉毛の上を切って行う、患者さんにとっては痛みが辛くて術後の顔面の主張も強い、非常に侵襲の大きい手術を長らく行っていました。今でも患者さんから手術のお話をすると、歯茎を切るんですかとか、おでこを切るんですか、顔が腫れるんですかという質問をされることが多々あります。どうも副鼻腔炎の手術というもののイメージは未だにそういうことだということを認識されることが多々あります。このような、外切開ですね、ルックの手術、あるいはキリアの手術というのは、外切開を用いて副鼻腔の病的粘膜を周囲の健常な粘膜とともに完全に除去する手術です。すなわち空洞から粘膜を完全に除去させた後、周囲の骨が露出されますので、その露出された骨が、術後に増殖し、副鼻腔が骨で充足される、これが骨充足を目指した、以前に行われていた手術のコンセプトです。一方で内視鏡手術というのは副鼻腔の自然光というところを解放するだけです。もっと言いますと、副鼻腔の自然光を解放した後に、解放した副自然光経由で副鼻腔内の病的粘膜の上皮層のみを除去します。つまり以前に行われた手術と違って、粘膜あるいは健常粘膜はもちろん、病的粘膜を完全に骨面から露出し走破するという手術ではありません。以前の手術と違い、内視鏡手術は副鼻腔自然光解放し、解放した自然光を経由で内視鏡で道内をよく観察しながら病的粘膜の上皮層のみを除去する。それにより粘膜が可逆的に換気排泄機能を再獲得し、生理的に治る、これが現在の手術のコンセプトになります。この手術を行うと、鼻のポリープのある患者さん、あるいは副鼻腔が画像で完全に充足している患者さんも手術により 非常に良好な副鼻腔になることが可能です。もちろん内視鏡所見あるいは画像での術前後の比較のみでなく、重要なことは副鼻腔炎手術を受けた、副鼻腔炎に対する内視鏡を受けた患者さんの術後の自覚症状あるいはクオリティオブライフの改善度に注目してみると、鼻閉、鼻中肩、後鼻漏、また嗅覚障害、頭痛といった自覚症状の劇的な改善、また生活の質でいうと睡眠障害あるいは思考がうまく続かない、仕事の集中力がないなど、生活のクオリティも劇的に改善することが多々あります。この手術が普及されてきた1980年代あるいは90年代からしばらくは手術療法をすることにより、かなり術後の満足度が高く、手術で治そうということを積極的に推し進めている時代がありました。ここで2000年代を境に問題が2つほど出てまいりました。1つは難治性副鼻腔炎の登場、そしてもう1つが残念ながら手術時副損傷の発生の報告は後を絶たないということです。最初の問題点である難治性副鼻腔炎について簡単にご説明します。従来私ども耳鼻咽喉科医が扱っていた慢性の副鼻腔炎というものは、現在非好酸球性副鼻腔炎と呼びます。これは副鼻腔炎病態の主流が慢性の細菌感染、すなわち黄色ブドウ球菌や肺炎球菌を主体とした慢性の細菌感染による好中球性炎症が起こり、そして副鼻腔内に脳汁が潮流する、これが従来の副鼻腔炎でした。従いまして内視鏡で自然光を解体し、胴内の病変を上皮層のみあるいは貯留した粘液のみ除去してあげると、あとは自然に治癒することが期待できました。一方で最近増えている好酸球性副鼻腔炎と病態は、粘膜に非常に顕著な好酸球浸潤を生じる病態で、脳汁が貯留する代わりに鼻副鼻腔には鼻のポリープ、鼻茸が著名に造成します。この疾患の特徴は従来の副鼻腔炎と違い、マクロライド抗菌薬があまり効きません。また吸入療法や自然光の解体処置あるいは洗浄といった局所処置もあまり効果を示さないため、初めから手術の選択をすることが多々あります。しかし残念ながらこの疾患は手術をしても術後に鼻茸の再燃が容易に起こります。しばしば手術をして2年3年、場合によっては1年未満で鼻茸が再び造成したり、あるいはムチンという非常に粘稠性の高い貯留液が副鼻腔内を充満し大きな問題となっています。そこで我々耳鼻咽喉科医は病態に関する研究を行ったり、あるいは術後ケアの工夫をし、少しでもこの難治性再発を減らすための努力を日々研究として行っております。現在までのところ、術後のケアとしてステロイドの噴霧薬あるいはステロイドの全身投与または抗ロイコトリエンの投与により、この好酸球性副鼻腔炎の術後成績をなるべく向上させるように努力しておりますが、残念ながら完全に効果を発揮するまでに至っておりません。現在欧米ではステロイドの局所投与としてステロイド可溶性ステントを術後副鼻腔に挿入し、この可溶性のステントから除放性に3ヶ月間ぐらいにわたりステロイドが局所に浸透していくことで再発を防ごうという流れがありますが、残念ながらまだ国内では認められておりません。ただこのような治療の方法も交え、副鼻腔炎、特に好酸球性副鼻腔炎の術後成績をもっと向上させないといけないと思い、日々対策を講じております。それともう一つの問題が、手術をした時の副損傷として、目の損傷あるいは頭蓋底の損傷の報告が残念ながら後を絶ちません。頻度としては全部の手術の 1% あるいは 2% で、その中で重症の副損傷の発生というのは 0.4%、0.5% ぐらいですので、頻度としては少ないですが、ひとたび発生してしまうと、例えば副鼻腔炎手術を受けたのに術後に視力が下がってしまうとか、あるいは複視、物がダブってしまう、こういうトラブルになることが少なからずあります。そこで我々耳鼻咽喉科としては、学会単位で手術教育、すなわち解剖実習や手術主義セミナーを通した手術教育を積極的に行い、なるべく標準的な術式が全国に浸透するように努力しております。また手術ナビゲーションシステムを使い、ナビゲーション画像を用いて、より安全に自分が今どこを手術をして、どういう方向に向かっているか、こういうことを的確に術中に判断しながら手術をすることで、副作用の発生をなるべく最小限にするような努力をしております。以上、副鼻腔炎に対する内視鏡手術についてご説明解説いたしました。現在、好酸球性副鼻腔炎という難治性副鼻腔炎は増えております。その原因は定かでありませんが、手術患者さんの最近ではおよそ半数に近い患者さんは好酸球性副鼻腔炎、すなわち手術が必要ですが、術後に一方で再発を示すということが残念ながら多々あります。ただし、再発をしたといっても、患者さんの QOL あるいは自覚症状から見ると、非常に満足の高い手術であることは言えると思います。再発があっても、患者さんの症状で言うと、日常生活がはるかに楽になったと言っていただけることが多いです。ですから、日常診療に当たっていらっしゃる先生方におかれましては、ぜひ副鼻腔炎の患者さん、保存療法で効かないときは手術療法もあるということをお勧めいただければ非常に幸いです。
今日は副鼻腔炎手術アップデートと題し、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室教授、大鳥信義さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。